今度は品川区議会自民党子ども未来松沢俊幸議員の質問です。区議会議員選挙について、上り旗を選挙事務所看板や個人演説会場看板として使用することは公職選挙法に抵触しないのですか？
看板の範疇として認められています。
小さく個人演説会場と書けば、候補者名を書いた上り旗を持ち歩くことは許されるのですか？
街頭演説は演説者がその場所に留まり、選挙管理委員会が交付する街頭演説用表記を掲げることとされています。表記以外の上りを立てることや移動しながらの演説などは公職選挙法に抵触する恐れがあります。
当選が決まった後、選挙のお礼を街頭で述べている当選者を見かけました。有権者は好意的に受け入れているようですが、公職選挙法違反では？
選挙後の挨拶行為には法により一定の制限があり、立候補者には手引きを作成し周知徹底を図っていますが、有権者へも周知していきます。
明るい選挙推進協議会と連携し、公職選挙法の理解を求める講演や啓蒙活動を行っては？
推進協議会と共催で毎年教養講座を開催しており、機会を捉えて選挙制度などの啓発をしていきたいです。
病児・病後児保育について、病児保育について前日予約を徹底し、週をまたいでの予約をなくせばキャンセルが少なくなり利便性が増えるのでは？
早めに予約したいなどの希望に応える必要があるため、今後の検討素材とします。
キャンセルが多いため受付人数を増やすなど弾力的運用を図っては？
定員を超えた予約はキャンセルがなかった場合に混乱が生じるため困難です。
今後の事業展開は？
子ども・子育て会議で意見を聞きながら、ニーズや実績を踏まえ定員を検討していきます。
病後児保育について、利用者の減少について見解は？
勤務先での看護休暇の普及も一因と推測されます。
広報を積極的に行うべきでは？
演題売りに掲載するなど周知に努めます。
積極的に取り組もうと考えている保育園への支援も必要では？
病後児保育に取り組む希望のある保育園には子ども・子育て計画を踏まえ対応していきます。
道路行政とバリアフリーについて、道路交通法の改正で自転車の交通ルールが変わりましたが、車道を通らなければならない道路と例外的に歩道を通って良い場合の区別はどのようにしたら良いですか？
車道の通行が原則ですが、自転車通行可の標識が設置されている場合や安全のためやむを得ない場合などは歩道を通行できます。
歩道を通行しても良い部分と車道を通行してほしい部分を色分けし、区民が混乱しないようにすべきでは？
青色で路肩のカラー化を実施しています。
自転車で転倒する危険がある2センチの歩道段差をゼロ段差にすることは可能ですか？なぜ歩道段差は何種類もあるのですか？2センチ段差とゼロ段差が半々の横断歩道を見かけましたが、なぜなのですか？
横断歩道などでは視覚障害者の方が歩道を認識するために2センチ段差を設け、車椅子の方や高齢者などがスムーズに通行できるゼロ段差を 1.2 メートルの幅で設けています。また自動車出入り口には歩道を平坦にするため斜めのブロックを使用しています。
指導整備助成事業にバリアフリーの心を入れることについて、区内には助成が受けられそうな未舗装の指導が何箇所も見受けられます。指導が個人の財産で区の指導が入れないから助成を受けないのではないですか？福祉やバリアフリーの観点から指導に入れる制度があればと思いますが、所見を。
指導は私有地のため地域での調整が基本ですが、状況に応じ土地所有者などへの働きかけに協力しています。制度を周知し福祉の観点を持った指導整備に努めていきます。
品川区議会自民党子ども未来松沢俊幸議員の質問でした。